神が生きておられ天に住んでおられること、生栄したお方で骨肉の体を有しておられること、永遠にわたって変わることのないお方であり、あらゆる徳と真理の源であられること、これは回復の御業の重要な真理です。アダムとエバは神の肉における最初の子供でした。彼らについて神はこう言われました。神である私は自分の形に人を創造した。私の一人子の形に人を創造し、男と女に創造した。この真理は人類を高めます。男性も女性も神の特性を授かった素晴らしい創造物です。神は天地を創造され、ご自分に似た子供を設ける力をアダムとエバにお与えになりました。人が神の形をしているのはそのためです。しかし人は肉体的弱さや危険にさらされています。病気や老化、死は避けられませんし、困難や心痛は人生につきものです。また個人の性癖、欲求、感情に駆り立てられます。ですから天の御父の助けが必要なのです。御父の助けは腹からに奉仕することを通して得られます。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これは戒めです。私たちは皆兄弟姉妹です。ですから距離、文化、宗教、民族によって隔てられていても、人は皆隣人なのです。預言者ジョセフ・スミスは言いました。神の愛で満たされた人は自分の家族に祝福を与えるだけでは満足せず、全人類に祝福を与えたいと望み、人々の中へ出ていく。主はその模範を示されました。主は人の子らの中でためになることを行われるからである。黒人も白人も束縛された者も自由な者も、男も女も、主のもとに来る者を決して拒まれない。主の方法で助けをなすには、自分を治め、助けが必要な人のために犠牲を払います。貧しい人は受けた分に応じて働き、人のためになることをします。この規範は世の初めからありました。忠実な会員はこの規範に基づく教会の福祉計画に従っています。会員の捧げ物により、夫を亡くした女性や孤児、苦しんでいる人が助けや世話を受けるのです。数年前、中国の政府高官がソルトレークシティの教会の施設を見学し、ブリガム・ヤング大学で講演をしました。彼は教会の福祉プログラムについての説明を聞いてからこう言いました。皆がこのように思いより深ければ、世界はもっと平和になるでしょうね。断食した分のお金を貧しい人のために捧げることに彼は興味を持ちました。ウェルフェアスクエアを見学した後で、彼はこの小さな赤い封筒を差し出しました。中国で赤いポケットと呼ばれるこの封筒は、愛や祝福の印であり、相手の祝福を願う気持ちが込められています。訪問者は言いました。昨日と今日の朝食を抜いた分のお金です。少額ですが、私の断食献金を教会の福祉プログラムに捧げたいと思います。教会の福祉計画は神から霊感を受けており、その精神は人の救いの土台となります。奉仕の旗印であり、キリストの教会が回復されたことを全世界に明かしするものです。天からの具体的な助けです。モンソン大官庁は言いました。福祉の原則は変わりません。それは変わらないのです。それは啓示として与えられた真理だからです。神から助けを受けるもう一つの方法は祈りです。キリストの御名によって神に祈るのは戒めです。求めよ、そうすれば与えられるであろう。捧げ、探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえられるであろう。御父は真心からの祈りに応えてくださいます。モンソン大官庁は言いました。トンネルの先に光が見えない時もあります。そして見捨てられた、もう希望がない、孤独だと感じるのです。もしそのような状況にいることが分かったら、信仰を持って天の御父を仰ぎ見てください。 御父はあなたを力づけ導いてくださるでしょう。苦しみを取り去ってはくださらないかもしれませんが、どのような嵐であっても慰め愛を込めて導いてくださいます。時には権能を持つ人の祈りに頼る必要があります。イエス・キリストは行って病人を癒し、死者を生き返らせ、絶望の淵にある者を引き上げられました。福音の回復とともに、この働きを行うために必要な真剣の権能と権威が回復されました。病気の人やひどく悩んでいる人がいたら、教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を注いで祈ってもらうがよい。信仰による祈りは病んでいる人を救い、そして人はその人を立ち上がらせて、主はその人を立ち上がらせてくださる。忠実な長老たちは主の代理をする権威を託されています。祈りが答えられた経験を全部記録したら、世界もそれを収めきれないでしょう。名誉中央幹部であり愛する友であるグレン・エル・ラット長老の経験談を紹介しましょう。私はジャニスという親戚の12歳の少女が重傷を負って入院しているという電話を受けた。少女の母親が娘に真剣の祝福を授けたいと、受けさせたいというのだ。私はカウリー長老と共に病院に向かった。そこで詳しいことを聞いた。ジャニスはバスの後輪に頭と胴体を引かれたとのことだった。カウリー長老と私は病室に入った。彼女は骨盤が砕け、肩に深い傷を負い、いくつもの骨が折れていた。頭の傷は深刻で、手の施しようもない。私たちは少女を祝福すべきだと感じた。私が油を注ぎ、カウリー長老が結び固めた。カウリー長老は毅然とした態度で述べた。あなたが完全に癒され、普通の生活が送れるように、後遺症が出ることなく回復するように祝福します。素晴らしい祝福だった。本当に素晴らしい経験だった。ジャニスは1ヶ月経っても動けなかったが、私たちは信仰を持ち続けた。回復し、後遺症も残らないとの祝福が宣言されたのだから。あの病室を訪れてから長い年月が過ぎた。最近ジャニスと話す機会があった。ジャニスはもう70歳で、3人の子供の母親であり、11人の孫がいる。今日に至るまで事故の後遺症に苦しんだことはただの一度もない。これは試しのほんの一例です。しかし天の御父が祈りを通してご自身の子供たちを助けてくださる証として、あの病室で起こったことほど偉大なものはおそらくないでしょう。58年前、神は12歳のジャニスと2人の謙遜な神のしもべに助けを与えられたのです。天の御父の最大の助けは御子から与えられます。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私はキリストについて証しするとき、畏敬の念を抱きます。証しするときには主の皆の用い方には細心の注意を払うようにします。私たちを導き、教え、救ってくださる主は身近なお方ではありますが、主については隣近所の友達について語るようなことはしません。主は御父の霊の長子としてお生まれになり、命じられたことをすべて果たされました。だからこそすべてが主を称え、主を証しするのです。主は古代の預言者たちに記録すべき事柄を教えられ、そのすべてを成就されました。神の御子として主は乙女マリアからお生まれになり、死に打ち勝ち人々の罪を贖い、聖者と死者に救いをもたらされました。祝福復活された人は人たちと共に魚と蜂蜜を食べ、エルサレムとアメリカ大陸において人々に手と足と脇腹の傷に触れさせられました。主こそイスラエルの神であり、生けるキリストであることを知らせるためでした。すべての人に主は言われました。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。 主は律法を与えるお方、裁き主、世の贖い主であられます。再臨の時には 主権は彼の肩にあり、その名は霊明、助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって明かしします。アーメン。